第3章。さて、話を元に戻そう。牢屋での生活もすっかり落ち着き、借金の額もはっきりした。そこで、これを肩代わりして僕を牢屋から出すという名誉な役割を、まず父に引き受けてもらおうと、親孝行な僕は考えた。僕の手紙に父が返した返事には、恩知らずな子供を罵るシェイクスピアの引用だけが書かれ、送金為替は同封されていなかった。こうなるともう僕としては弁護士を雇って破産宣告するしかなかった。こうして僕は人並み以下の扱いを受け、破産審理の途中で2、3度再拘留された。そして債権者への返済に充てるため一切の所有物を売り払われ、叱責された後にようやく釈放された。でもそんな時でさえ、僕は自分自身や人間社会を悲観することは一度もなかった。僕が釈放される10日ほど前に、意外な人物が面会に来た。姉の夫で、赤銅色に日焼けしたバタベリのやつだ。僕がおとなしく家にいた頃は、この男は僕の顔を見るたびに眉間にシワを寄せていた。そいつが今、無所暮らしのヤクザ者になった僕になぜかすり寄ってきて、気の毒がるような素振りすら見せるのだ。不審に思ってちょっと探りを入れてみると、こいつの態度が豹変した理由はすぐに分かった。家の方で運命のいたずらとしか言いようのないある出来事があって、姉に対する僕の立場が大きく変わっていたのだ。僕が破産裁判所に移送されて審理を受けている間に、石鹸とろうそくの商売を営んでいた僕の叔父はあの世へ旅立っていた。叔父が残した遺言には、僕の父母については一切触れられていなかったが、叔父がひいきにしていた僕の姉には寛大にも小遣い程度の遺産を残すと書かれていた。金額は3000ポンド。ただしこれを受け取れるのはマルキン少夫人が亡くなった時で、しかもその時に僕がまだ生きていることが条件だった。この遺言が叔父とマルキン少夫人の間の金銭のいざこざに起因したものかどうかはバタベリーには見極めがつかなかったし、僕にも事情はよくわからなかったが、遺言状には皮肉なコメントがついていた。いわく、自分の遺産がきっかけとなって、ドクター・ソフトリー一家の一人、つまり姉が心を入れ替え、家出した若者、つまり僕の行く末に関心を持ってくれれば幸いに思う、と。この立派な叔父は、自分の妹の家族に何かしてやらなければ自分の気が済まないと感じたのだろう。それも何かこの上なくひどい仕打ちを。そんなところは実におじらしいと思う。だから、おじがこうした意地悪な遺言状をあらかじめ作っていたとしても不思議はないし、もし用意していなかったとしても、死ぬ間際には急いで作らせたことだろう。この遺言のミソは、姉にそこそこの遺産を分与するものの、僕が祖母より先に死ねばこれがパーになるというところにある。それだけ聞いても僕には痛快至極だが、バタベリーのやつの反応はこれに輪をかけて滑稽だった。妻が受け取るはずの遺産を確保して収入の足しにしようというこいつの下心は見え見えだったし、面会に来た理由も明らかで、僕の健康と長寿が自分たちの懐具合に直結するからだったが、それでもバタベリーのやつは上辺を取り繕おうとした。僕はマルキン少夫人がいかに丈夫で、僕自身はいかにひ弱かという話を冗談めかしてしつこく言ってやったが、バタベリーのやつは何のことかさっぱりわからぬといった顔をして済ましていた。それならばとやつの企みをズバリ言い当ててやったが、やつは平然として赤銅色の顔をそれ以上あからめもせず、自分とアナベラは君がこんな立場になって驚いている、アナベラは君によろしくと言っていた、などと白々しいことを話し続けた。これには驚いた。僕は牢屋に入って半年にもなるのに、一度だって面会に来やしない。それで弟が心配でたまらないなんてよく言えたものだ。まあ順当にいけば3000ポンドは間違いなく姉貴のものになるだろう。だいたい僕はマルキン少夫人より50歳も若いし、僕が体を大事にすればするほど姉貴は得をするというわけだ。次にバタベリーのやつが訪ねてきたのは、僕が釈放されるその日だった。訪問の理由は、自由を取り戻した僕が次にどこへ行くのか、危険を冒しはしまいかと気が気でなかったからに違いないが、 上辺はあくまで僕の釈放を祝い、アナベラがよろしく言っていたと伝えるためだと言い張った。そんなに気をかけてもらって大変ありがたいと、僕も上辺だけの誠意を込めて言ってやった。その後で、僕はマルキン少夫人の様子を尋ねてみた。バタベリーのやつは、重々しく首を横に振った。残念ながらあまり思わしくないんですな、それが。この間お会いした時などは、顔が黄色でしたからな。ジャマイカにいた頃はよくあんな顔色の人を見ましたが、皆半日もしないうちに死にましたよ。で、夫人には毎日散歩して肝臓の働きを良くすることが大事ですよとアドバイスしておきました。もちろん歩く距離や時間やペースは落とし相応に加減すべきだとも申し上げましたがね。そう、落とし相応に。それはまたとない良いアドバイスですなと僕は答えた。僕が2年ほど前にマルキン少夫人に会った時は、自分は英国女性の中で一番活発な75歳だという妄想に駆られていましたからね。その頃は週に2、3度階段から転げ落ちていましたよ。誰の手も借りずに歩くと言ってましたからね。目はろくに見えないし、足元は1歳児みたいにおぼつかないくせに。散歩を進めたのは大正解ですよ。夫人は前にも増して頑固になって、家の中はもちろん外でも毎日階段を転げ落ちるようになるでしょう。そうなればいかにタフで知られるマルキン賞の血筋でも数週間しないうちにあの世行きですよ。僕の方も体がへばっていつまで持つかわからない状態になってますからね。いや本当にいいアドバイスですよそれは。フランク君と名前で呼んでもいいですかな。おっしゃる意味がよくわからんのですが。残念ながらもう私の意図をご説明する時間はありませんな。ここへ来るまで寄り道しながら5マイル歩きましたが、まだ1日の散歩の半分にしかならない。帰りも寄り道しながら5マイル歩かないと。まあ、釈放されてよかったですな。落ち着いたら居場所を教えてください。それから、体にはくれぐれも気をつけること。毎日散歩して体を動かすといい。ぜひ実践してください。アナベラがよろしくと言っていたことはお伝えしましたかな？家内も元気でやっております。それじゃ。こう言うと、バタベリーのやつは体にいい散歩の残りを済ませるため立ち去り、僕は懐を温めるために出版社を訪れることにした。ところが待っていたのは失望だった。僕の近代牢獄生活は期待に反してあまり売れなかったからだ。編集者はこの画風だったらうちではもうお断りだと不機嫌そうに言った。僕が牢屋に入っている間に独特の画風を持つ新人風刺画家が頭角を現し、すでに一派を成していた。気まぐれな大衆はこいつとその弟子の作品をもてはやすようになっていたのだ。そこで僕は自問した。人生の一幕はこれで終わったが、次はどうしよう。違う人生を歩むか、それとも幕を引くべきかと。もちろん僕は違う人生を歩む方を選んだ。